エゼキエル書46章。神である主はこう言われる。内庭の東向きの門は、仕事をする6日間は閉じられているが、安息日には開けられなければならない。また、新月の祭りの日にも開けられなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立つ。祭司たちは彼の全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝する。それから彼は出て行く。しかし門は夕暮れまで閉じてはならない。民衆も安息日と新月の祭りの日にはその門の入り口で主の前に礼拝をする。君主が安息日に主に捧げる全焼の捧げ物は、傷のない子羊6匹と傷のないお羊1匹である。また穀物の捧げ物はお羊1匹について1エパ、子羊については彼が捧げることができる分量の穀物の捧げ物、油は1エパごとに1品である。新月の祭りの日には傷のない若い牡牛1頭と傷のない子羊6匹とお羊1匹である。穀物の捧げ物をするために、お牛1頭に1エパ、お羊1匹に1エパ、子羊については手に入れることができる分でよい。油は1エパごとに1品である。君主が入るときには門の玄関の間を通って入り、そこを通って出て行かなければならない。しかし民衆が礼祭の日に主の前に入るとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入る者は北の門を通って出て行かなければならない。自分が入った門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は彼らが入るときに一緒に入り、彼らが出るときに一緒に出なければならない。祭りと礼祭での穀物の捧げ物は、お牛1頭に1エパ、お羊1匹に1エパ、子羊については捧げることができる分量、油は1エパごとに1品である。また君主が進んで捧げるものとして、全焼の捧げ物を、あるいは進んで捧げるものとして交わりの生贄を主に捧げるときには、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げるのと同じように、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げなければならない。そして彼は出て行くが、出て行った後、その門は閉じられる。あなたは毎日、傷のない一歳の子羊一匹を、全焼の捧げ物として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて毎朝、6分の1エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げる。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く掟である。こうして子羊、穀物の捧げ物、そして油をジョークの全焼の捧げ物として毎朝捧げなければならない。神である主はこう言われる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかしもし君主が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まではその奴隷のものであるが、その後で君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って、民をその所有地から追い出してはならない。彼は自分の所有地から息子たちに相続地を受け継がせなければならない。それは、 私の民がその所有地から一人でも散らされないようにするためである。それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖所の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが代償のための捧げ物や罪の清めの捧げ物を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して、民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれまた他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュピト、幅30キュピトで、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には調理場が作られていた。彼は私に言った。これは神殿で奉仕をしている者が、民からの生贄を煮る調理場である。